そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
はい、風呂上がり、
はい
はい、天子さんも風呂上がり、
はい、
ドキドキしますね。
もう全くの嘘が伝わってきますね。
はい、はい、こういう話題にすごくついてこれない人なんですよね、天子さんね。
そうです。ま、はいって感じでした。すいません、
全くエロ苦手みたいなね。
はい、
もうそこそこ
ごめんなさい、乗れなくて。
いい年なのにね、もうね、蓮子さんもね。
いやいや、そんなことないですよ。まだまだ。
ああ、まだまだですか。
まだまだ。
まあ、はい、はい、そういうくだらない小芝居はね、オープニングにやらないようにしたい、はい、
あ、そうですね、そうしましょう。
はい、はい、思ってるんですけれども、どうですか最近は。なんか珍しく天子さんポッドキャスト上げてるじゃないですか。
はい、もう最近ね、もう目が覚めた感じですね。
あ、ちゃんと真面目にやろうっていう気になったんですね。
はい、いや、もともとあったんですけど、目覚めたんですね。
なるほどね。
すいません、反省しました。
知らない方いらっしゃるかもしれませんけど、天子のラジオっていうね、ポッドキャストを天子さん一人でやってるので、まあ、このね、天子さんの声にメロメロな方は、もしよかったらね、はい、検索していってください。
検索ってリンクないんですか？
そこおたプロジェクトの一番左側のところに天子のラジオリンクありますんで。
ひどいですね。今自分で検索しろってリンク貼ってあるのに。
あ、リンク貼ってありますんで、はい、よかったらサイトの方から行ってください。
はい、別に聞かなくてもいいですから、1日ワンクリックお願いします。
いや、どこ、あ、まあね、はい。ということで、今日特集するアニメは、
はい、アリソンとリリアです。そこはに、
アリソンとリリア。
大きい大陸が一つだけある世界、そこでは二つの連邦が長い間不毛な戦争を繰り広げている。空軍のパイロットアリソンは、孤児院で育った幼馴染のビルと共に、あるホラ吹きで有名な老人の言う戦争を終わらせるほどの価値のある宝を探す旅に出る。
はい、止めずにスタートですね、今日ね。
怖っ、もう嫌な汗いっぱい出た。お風呂上がりなのに。
もったいない、ね、もう一回ね、シャワー浴びてください。
はい
はい。この手のネタが全く通用しない、天子さん、はい、面白くないな。はい、はい。大人なんだからね、そういうところも答えられるようになってくださいね。
そうですね、本当にね、頑張っていきます。
はい、ね、アリソンとリリア、渋沢圭一さんの、原作ですね。電撃
小説
ですね、うん、あれ電撃小説、電撃小説、電撃文庫。はい、電撃小説って変ですよね。電撃文庫ですよ。まあね、はい、最近のライトノベルといえば電撃文庫みたいな、そんなところある。
電撃
ベース、はい、あ、でもそっか、 NHK 電撃ベースって多いのか最近。
あ、そうなんですか。
だってこの前ほらやってた、何でしたっけ、おすすめって言ってた電脳コイルもあれ電撃じゃないの、違うのかな。
そうだ
ったんですか。違ったかな、俺間違ってるかもしれないけど。あれ、あれもでも小説ベースでしょ。電源じゃないかもね。あれ、ライトノベルじゃないかもしれないね。ちょっとよくわかんないですけど。まあ、適当に言うなって感じですよね。うん、
あ、まあ、それが、そこおた。はい。
あ、まあ、そこそこですから、全然おたじゃない。
はい。
このね、渋沢圭一さん、私、今日初めて知ったんですけど、はい、昨日の旅の作者なのね。
いや、あ、そうなんですか。
知らなかったでしょ。
知らなかった。
いろいろ勉強になりますね、このラジオもね。
ですね。
これ多分さ、分かってる人からすると当然なんじゃないかと思うんですけど、私ぐらいから行くとちょっと、そうなんだって感じなんですね。
うんうんうん、
かといって昨日の旅を全部見たのかって言われたら見てないんですけど。
私なんて一回も見たことないですよ。
私も見てないんですよね。
でもびっくりした。
まあ確かにね、こう、昨日の旅は結構、有名だったような気がするんですけど、うんうん、このアリソンとリリア自体は私も初めてこうね、アニメになるっていうので初めて知って見始めた形ですね。はい、一応 NHK の今 BS2 でやってます。まあ、全国どこでも見れるっていうね。
見れない。
BS があれば。 はい、あのね、BS ね、結構ね、いろいろね、見れるので、あの、ね、血でじれている人はね、ぜひ衛星アンテナ立ててみると、いろいろ楽しめるんじゃないか。BS11 とかね、アニメいろいろやってますしね。はい。うちがね、今こう、結構推してるアニメとかやってたりとかするので。
う
ん、
はい。
はい。まあね、BS11 見るために、ぜひアンテナ立ててください。みたいな。
はい。アンテナください。
はい。アンテナくさ、なんていうの、送りましょうか。
あ、本当ですか？
ですね、今、全26話で、何回かな ?8 回ぐらいまで行ってんのかな、ほうほうと思うんですけども、ストーリーから行くとですね、あ、今ですね、9話まで行ってるんだ。私ちょっとこれ9話見てないんですけど、まあ、あの、8話。
あ、
王女様と英雄までは見ました。うんうん、はい。
はい。
これね、今さっきの話は、これ前半みたいですね。このね、私もね、初めてというか、公式サイトにちゃんと載ってることで、ね、全然ネタばらしでも何でもないんですけど、うん、これ前半と後半に綺麗に分かれてるらしいです。
はい。
で、小説も一応2つに分かれてまして、原作の方ですよね。
うん。
文庫版の方がですね、アリソンシリーズっていうのが全4巻。
ほうん。
で、リリアとトレイズシリーズっていうのが全6巻。この後半の方が長い。
へぇー。
で、なんでアリソンとリリアなんだって、リリアってよく考えたら出てないんですよね、今のところまだ。
あ、そうなんですか。
一瞬ね、このリリアっていうのが男の子の名前なのかって勝手に思ってたんですけど、今回調べて初めて気づいたっていうぐらい適当だっていう見方が
本当ですね。もう8話まで来て、
8話まで、いや確かにね、リリアって名前じゃないっていうのは分かってるんだけど、なんでリリアなのかもよく分かってなかったっていう、うん、アリソンっていうのが女の子だっていうのは当然ね、こう分かってはいたんですけれども、うん、このね、一応17歳の学生ビル、これはね、まあいい男の子なんですけども、これにこう、この子がね、このアリソンっていう女の子にね、うん、こうちょっとツンデレ系の女の子引きずられていくわけですよ、いろいろ。
お、
うんうん、まあね、ただね、ストーリーがちょっとね、チープですね。
あ、そうなんですか。
まあ、これ原作読むとまた違う、もしかしたらね、これどうもその大体4巻と6巻なわけですよ、原作からいくと、うんうん、でその中のストーリーを全部6巻、全6巻ってことなんで完結してるみたいですから、その最終回までを、うん、要は26話のなのか、さっき26だって私言いましたっけ、26話の間に要は終わらせるために前半後半で行かなきゃいけないでしょ、
うんうんうん、
4巻と6巻っていうとやっぱり4巻の部分をまとめ、先にこう駆け足でまとめなきゃいけない感じがあるせいなのかよく分かりませんけど、ストーリーの進み方がかなり強引なんですよね。
ツッコミどころが結構ある、
まあ、ツッコミどころというか、浅い浅いみたいな世界観まで含めて、
でさらっと言っちゃうんですね。
そうなんですよね。だってこんな話まずあり、まあ、またもともとね、別にそのライトノベルなんで世界観がどうのなんて、うん、あんま個人的にはそういうことを言いたくない人なんですけれども、素直に楽しもうと思いたいんですが、うん、ちょっとなんかね、やっぱり、うん、まあ、深夜アニメとはいえね、うん、もうちょっとこれで、ね、電脳コイルみたいに面白いのもあった後でもあるので、もっと深い、うん、世界観が欲しかったかなって。特にその後半なんだんだんだんだん変わっていってるんですけど、その今、はい、その一番最初の段階、出だしの部分 の、 その今さっき言われてね、あの、うん、オープニングで言ったこの、何ですかね、戦争を終わらせるほどの宝っていう、はい、これ絵なんですけども、まあ、これを見つけるまでのストーリーと、これを見つけたから戦争が終わってしまった話とか、あまりにもちょっとチープじゃないかなっていう気はちょっとしないでもないですね。あと、まあ、そのこの17歳のアリソンが、まあ、一応軍人なんですけど、うん、飛行機乗りのねパイロットなんですけど、あまりにもね、うん、そのこうなんか強引っていうのかな、
うーん、
軍人ちゃんと大人も他に出てくるのに、その中でこの子が勝手にやりすぎて、うん、こんなのが軍隊の中で許されすぎじゃねみたいなね、あまりでしょ、
ちょっと許容範囲超えましたか。
そうそう、許容範囲をちょっと超えるかなって、取り上げはしたものの、こう見ていくうちにちょっと取り上げミスしたかなっていうそんな気はね、あんまりこうね、こうおすすめできるほどの話ではないのかなと。
あ、
こう見てる分には別にいいんですよ。 まあ、さーって見てる分にはいいんですけど、
うん、これでもあえてここで特集するほどでは、
そうちょっとね特集失敗したかなって、前回の紅は確かにこうみんなに見てほしいと思うような話だったんですけど、うん、今回のはちょっとね勢いでアリソンって言ったばっかりにみたいな
本当勢いだけでしたもんね。
でももしかしたらほらこの後半のリディアとトレイズシリーズの方が面白いのかもしれないですよ。
うん、
アリソンガツって言ってるのかもしれないんで、ざっくりね前半ね。
で見て、はい、見続けます？
あ、見続けます見続けます一応ね。
お、うんうん、
はい、別にその主人公の声優さんが好きとかそういうのはないんですけど、あそういう意味じゃね、あの、はい、山ちゃんがね出てるんですけど。
お、ほんのですか。
はい、天狗さん見てないから分かんないんですよね。カーベネディクトさんっていうね、うん、こうね約24歳のこうエースパイロットの役をしてるんですけど、このね久しぶりにね山ちゃんがかっこいい役やってるわみたいなね、
うんうんうん、
ちょっとねカーボーイビバップのスパイクを思い出すような、
そんなにかっこいいんだ、
ちょっとイケメンキャラをやってる山ちゃん久しぶりに見たかなっていう感じで、
おいいですね。
ちょっとドキドキしますよね。
ちょっとこのキャスト欄見たら、
はい、
アリソンとリリアって同じ水木奈々さんがやってるんですね、やるんですね。
あ、そうですね。だからアリソン、そうそう、この先ほどの話途中になってますけど、これ、うん、この後ですね後半戦があるわけですよ、
うんうん、
アリソンと、ビルの子供がリリア。
あ
ー、でまだこれ、ね、アニメの中ではまだ出てないんですけども、うん、アリソンとリリアの子供が、リリアで、このカーベネディクトさんとこのフィオナっていうね、うんうん、最近出てきたんですけども、こうある、はい、こうなんていうんですか、王女様、うんうん、王女様なのかな、うん、の子供がこのもう一人 のキャラクターってことですよね、うん、でその話が実は本題なんじゃないかと。だからここからが、盛り上がっていくのかもしれないですよね。
ちょっとそれだけ聞いたら面白そうですよ。そうですね、
このトレイズとのアリソンとビルの子、うん、リリアとベネディクトとフィーの子、トレイズの冒険ストーリーっていうことなんで、うん、まあ、こう後半に期待かなっていう気もしてますね。ちなみにシリーズ類型だけでいくとこうリリアとトレイズシリーズの方が売れてるみたいなので。
ああ、そうなんですか。
だからこう後半の方が面白いのかもしれないですね。
ちょっと面白そうだな。
ちょっと、まあ、冒険者っていうのはね結構ね期待したいかな。ただちょっともうちょっと深いといい。だってやっぱりさ、まあ、でも17歳の軍人っていうのだってどうなのかっていう気もするし、まずこのすぐ平和になっちゃったっていうのもどうなのかって気もするし、これでも原作で書かれてるのかもしれないですからね。その辺はやっぱりこうライトノベルのこうアニメ化の問題点かもしれないですよね。まあ言ったじゃないですか、ね、あの狼と香辛料だって原作読むとすごい楽しめるよっていう、
うんうん、
アニメと原作両方とも読んだ方が楽しめるっていう意味じゃ、これアリソンも原作読んだらもっと楽しめるのかもしれないですけどね、
うんうん、
あの辺の裏にはこういうことがあったんだっていうのは原作を読むと楽しめるのかもしれないですね、
うん、
まあ、その辺はね、
はい、
よかったら見てください、読んでくださいですけど、でもアニメが楽しくないとそこまでいかないところまた問題だったりとか。
そうですね、
この辺は難しいですよね。そういう意味じゃ狼と香辛料すごい成功したんじゃないかと、はい、
そうですね、
思ってしまいますけれども、はい、
うん、
ってことでね、はい、コメントをいっぱいいただいてますね、
はい、
もう全部まとめてコメントコーナーに行きましょうか。
はい、
アリソンとリアルの話も来てますので、
はい、はい、水仙サナさん、コメントありがとうございます。天子さん、クムさん、お久しぶりです。お久しぶりでございます。学生の上地方に住んでいる私はあまりアニメの視聴環境が良くなくて、この番組で知ったガンスリンガーガールの一期をやっと見ることができました。幸せについて深く考えさせられる作品ですね。同世代ということもあり、今自分がこうして生活していることも幸せなことなんだと実感しました。原作も7巻まで揃えています。こんないいアニメを教えてくれたお二方、本当にありがとうございます。本編と関係がない話で申し訳ありません。これからも楽しみにしています。
よかったですね、これ。
素敵ですね。
2期をまず見なくてね、
うん、
これね、1期を見た後に原作を読む分には最終巻まで、まあ、今8、うん、7巻か8巻かな、まで見ても何の不満もないと思うんですよ、うん、
はい、
はい、とりあえず2期は見ないようにしてください。
そうですね、いい思い出のままにしておいてもらいたいと思います。はい、
そうですね、1期は綺麗な終わり方してますからね、
よかった、本当によかった、
まあ、2期でも死んじゃうんですけどね、彼女はね。まあいいでしょ、もう見ない方が。
はい、ま
あ、トリエラ萌えとしてはまあまあ、ね、トリエラ主人公だったんでよかったんですけど、
はい、
でもな、トリエラはな、初1期のトリエラの声がよかったなっていう。
そうですね。
はい、はい、またぜひね、はい、面白いものがあったらね、見て感想を送ってください。
はい、お願いします。
はい、
ありがとうございました。続きまして、リュウさん、コメントありがとうございます。クムさん、テンゴさん、こんにちは。いつも楽しみに聞いています。最近僕の iPod は他の番組含めてクムさんの声だらけです。
まあ、
すごい。
参ったね。はい、ありがとうございます。
ゼンガペイン、 YouTube に1話が上がっていたので見ましたよ。奥深そうですごい興味をそそられました。ツタヤに2話目以降を借りに行こうと思います。テンコさん、おすすめはその後の楽しみにとっておきます。もうほんと絶対見てくださいね。アリソンとリリアは見てませんのでコメントできません。前回同様テーマずれしててごめんなさい。いえいえいえ。ではでは。
はい、あのね、このね、ゼーガペインね、はい、1話は、はい、今日またなんか後半ゼーガペインの話になります。ゼーガペイン1話はね、
はい、
まあそこまで来ないんですよ。これね、言ってみたらね、6話ぐらいからグッてくるので、
お
ー、なんとか超えてください。
6話までの山場を、
こう、もしかして面白いのかな、面白くないのかなとか思いながらも超えてください。
超えてくださいと。
そうそう。でも6話以降は怒涛の展開なので、それ以降は十分楽しませてくれると思います。最終回まで。
はい。
はい。なので、途中で、途中の、
ね、挫折せずに。
そうそうそう、途中の苦しさをね、超えてほしい。
苦しいんですか？
いや、こう面白くないかもって思っちゃうんですよ。
あの
こんだけね進めてるゼガペインですけど、結構その頭で切ってる人って多かったみたいなんですよね。このゼガペインが、
ね、
本編が放送されてる時に、うん、その絵は綺麗だし、でもロボットちゃっちいよねみたいな感じのノリがあって、うん、ロボットアニメでも一体どの辺の年齢層を狙ってんだろうこれみたいな、そんな感じもあって、うん、スタートだったのが、しかもこう声優棒だしねみたいな、そんな感じで。だって主人公とこうメインのキャラがね、
はい、
新人っていうのはね、やっぱりね、どうなんだっていう、
ちょっと心配なところは、
あったんですけどね、うん、まあ、ところがね、これがね、いい方にね、6話以降ガツってくるっていうね。で、最終回までこういい感じで、
うん、
はい、まあ、ゼガペインとにかく超おすすめ。
はい、
はい、ただその
クムさん、うんうん、
はい、はい、
この iPod は他の番組含めてクムさんの声だらけですっていうところにもコメントいただきたいと思います。
あ、いや、私あと他にね数番組やってますんでね。
はい、
ありがとうございます。もう感謝感謝です。
以上です、
はい、以上です。
あらまー、はい、
番組の宣伝とかほら、あのここをね、これアニメのラジオなんで。
ああ、なるほどね、
はい。エロラジオとかじゃないですからね。
ああ、そっか。
いろいろやってますからね。
ああ、なるほどね、
はい。普通のラジオから、いろんなね。
うん。
今のところ3パターンぐらいやってる。
おお。
よかったら、検索してきてください。
はい。
はい。
クムさん、相当喜んでますよ、こう見えて。
ああ、喜んでますよ。すんごい喜んでますよ。はい。はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。さあ、では続きまして、ヨナさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テンコさん、クムさん、お久しぶりです。お久しぶりです。さて、今回のテーマのアリソンとリリアですが、今期が始まる前は期待していたのですが、見てみるとどうしてもマクラス・フランティアやコードギアスなどには見劣りします。しかし決して悪い作品ではないと思います。かっこ人には好みがあるので言い切れませんが、私は今期の中で楽しめるものだと思っています。一度見てみるといいと思います。残念なことは原作1冊を4話のペースでやっているので少し展開が早いことです。 PS 何回は忘れましたが、クムさんがゼーガペインを見たというのを聞かないと、見たというのを聞かないと言っていましたが、私は見ましたよ。私の中ではエヴァより好きです。
いや、
話が重く哲学的な内容で考えさせられました。クムさんは最後のシーンどう思いますか？
はい、神凪がね、妊娠してる花、妊娠してるようなこうイメージの映像が最後の最後にこう出るんですけども、
はい、
それがね、その本放送の時はあのお腹にいるのが誰なのかとか、なんかいろいろね話題になってたんですが、
うん、
結構ね、なんか最後がね、悲しいとか悲しくないみたいな、ちょっと微妙な状態になるんですよ。 これはね、もう見ていただきたいんで言わないんですけど、その救いはあるんですよ。最終的には救われるんですけど、でもこのね、主人公がね、主人公の男の子と、その、まあ、ね、女の子たちの間がどうなるのかとか、まあ、要は三角関係みたいなのがあってるんですけども、それがどうなるのかっていうのがね、その辺のね、まあ、ちょっと哲学的な部分と、その SF 的なものみたいなのが、ね、全部こう絡んでるんで、これはね、ちょっと、なんとも、ネタバラシになっちゃうんで言えない部分、
ここではコメントは差し控えると。
私はね、このアニメだけはね、言いたくないんですよ。
言いたくない、はい、
ね、
言いたくない。
ぜひ見てほしいので、言いたくないって感じですね、はい、うん。だってほら、あのね、あんまり話題にならないのよ、ゼガペインって。確かに一部に好きな人たちはいるんだけれども、その、こういう時にこう、なんか話題にしてくれないタイプのアニメなんで、しかもこう消えていくのが、個人的には非常にもったいない。と思ってるので、もうガンガンね、ことあるごとにゼガペインと言っていきたいと。
もうことあるごとに今まで言ってきてますからね、まだ言い続けますか。
言い続けますよ、こうね。まだ言いますか。みんなが見たというくらいになるまではね。
やっば
別にガンダムまで言ってもらいたいとは思わないんですけど、まあね、あ、見たよと。いや、確かによかったと言っていただきたいと。
ああ、なるほどね。
はい、思ってます。はい。これ、アリソンとリリアね、この方も書いても、ヨナさんも書いてますけどね。はい。その、確かにね、こう、最初のね、イメージ映像とか、なんで、その辺だけ見る限り、すごい楽しそうな、なんかね、印象でスタートしてたんですが、はい、まあ、そのストーリーも含めてね、ちょっと、まあ、これ、早足、原作、向こうだと知らなかったんですけど、原作一冊を4話ペースでやるっていうのは、かなりきついと思うんですよね、やっぱりね。だから、ね、飛び飛びになってるのかもしれませんし、ストーリーの展開が強引なのかもしれないっていう気はしますね、はい、でなんかもったいないよね、せっかくいい話だったらさ、その、そうですね、飛ばしちゃうぐらいだったらもうちょっとこうゆっくりやれないのかっていう気はしますね、2期ぐらいに分けてでもね。ただそれほどまで面白い内容なのかっていう部分が一番の問題だっていう気はしますけどね。はい、はい、ありがとうございます。まあ確かにね、あの、マクロセーフ、コードギアスに比べるとっていう、まあマクロスはね、別格ですからね、コードギアスは逆にちょっとどうなんだって気もしてますけど、正直。
はい。
はい。まあコードギアス、ただ勢いだけはありますからね、ストーリー的には正直どうなんだっていう気がしてますけど、私は。
はい。
でも、勢いだけはあります、うん。はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、続きまして、強火田さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
NHK で放送ということで期待はしていたのですが、絵が子供向けというか、なんというか、しかし内容は戦争や政治なんかが出てきて大人も楽しめます。原作を読んでいないので内容は知りませんが、このままの感じで進んでいくと思うとなんだか地味な感じを受けます。 PS ラーゼフォン、ゼーガペインは DVD を借りてちょっとずつ見ていますが、ゼーガペインはストーリーも絵もいいのですが、ロボットの戦闘シーンの 3D の CG はどうかと思います。ラーゼフォンの方は設定や世界観が難解でわからないところがいくつかあります。ただどちらの作品も面白いと思います。
はい、はい、私の中ではね、ラーゼフォンとゼガペインはエヴァを超えてますからね。
おお、ヨナさんもおっしゃってましたね。
はい、
エヴァより好きだと。
エヴァはね、確かにハマってて、今回も当然映画も見に行ってますし、初日にね、はい、そのぐらい好きなのは好きなんですけど、まあどっちがアニメとしてね楽しめるのかって言ったら、これ私の中でね、アニメって純粋に言うとゼガペイン楽しめたと思うんですよ。でラーゼフォンは哲学的な部分では、そのなんていうのかな、マク、エヴァのね悪いところを少し柔らかくしてる部分でとか、洗練したりとかしてる部分でラーゼフォンは好きなんですよね。
ほうほう。
まあ映画版の最後とかね、まあアニメ版の最後も含めてちょっといろいろこう複雑な終わり方をしてはいるんですが、あれはあれでね、はい、いいんじゃないかと、アニメの終わり方としてはね、思ってるので、まあ、特にねラーゼフォンの映画版はねすごくいいと思いますよ。はい、ゼガペインもね、もうこのやっぱり最後のね、哲学の微妙なところっていうのは確かにあるんですよね、うん、プラネテスの最終は近くの話とかね、ちょっとそんな話、重い話はいいよみたいなね。
はい、クムさんはもうでももちろん理解されていらっしゃるんですよね。
さあどうなんでしょうね。
あらま、
はい、まあ、でもねこういうのって思うのは、理解しきれなくてもいいんじゃないかなって思うんですよ、
楽しめればね。
楽しめればね。あ、こういうことってちょっとなんか気になるなとか、そういうふうなことを思うことさえできれば、それで十分楽しんだことになるんじゃないかと。
はい。
まあこね、後からね、こう、あれってどうだったのかなって思うことがあっても、それはそれでプラスだろうしと、
うんうん、
まあ、思いながらね、楽しめればいいんじゃないかと思ってます。
はい。
はい。確かにね、本当、まあ、地味なんですよ。戦争とかいろいろあるんだけど、人がほとんど死なないとかね。
はい。
なんかね、まあ、確かに、そら、NHK だしみたいなのあるんでしょうけど、ちょっとね、そのやっぱりね、強引な展開が、その17歳がやってる割には強引な展開、それはガンダムだって16歳だったかもしれないけれどもその必然がわからないみたいなね、なんでこの子がこの年でこれをやってるのかみたいなのの、そのバックボーンがなかなか伝わってこないっていう意味で、ちょっとねっていう部分は今のところ感じてます、はい、で絵はまあ確かにちょっと子供っぽい、手は子供っぽいかもしれないですね。これ山ちゃん出てなかったら私も見てないかもしれないね。
ああ、もう山ちゃんですよね。やっぱ見たい。
山ちゃんの声聞いてて、あ、かっこいいね、山ちゃんと思いながら、まあ、要はね、はい、その中にこう楽しめる要素を見つけりゃいいのかなと。
あ、自分で見つけていかなくちゃいけないんですか。
あ、まあ、まあ、これに関してはそんな感じです。
そうですか。なるほど。
まあ、例えばね、メイド街を見てるときは、力、はい、ちゃんみたいな、そういう、こうね、
はい、
なんかそんな風に言ってると男性の声優ばっかり言ってますね。
本当ですね、いいおっさんですね。
意外とこう、うん、女性声優に興味がないのかっていう気がするんですけどね、私自体がね。
まあ、でも私も男性の声の
方が、いや、ほら、天子さんは分かるじゃないですか、女性だからその男性声優のことを言うのは分かるんですけど、うん、なんで私が男性声優ばっかり言ってるのか分かる、謎ですよね。
そうですね、
アイドル声優に興味がないのかな。俺自体がね、自分で言うのもなんですけどね、はい、ということでね、今日はコメントと、
はい、
を読んでいくうちに、はい、終わりの時間がやってまいりました。
あらば、そうなんですか。マクロスフロンティアのことは今日はよろしいんですか。
じゃあもうニュースのコーナーはね、ニュースの音楽なしでそのままマクロスフロンティアに行きましょうか。
あ、すいませんね、ちょっとね、設定私飛び越えましたか。
いや、まあ、いいんですよ。
OK ですか、
はい、はい、どうせね、ちょっとなんて今週の分まだ見てないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、クランクランが出てたらしいんですけどね、ちびっこクランが、
お
ちっちゃいやつ、
うん、待て、
そのね、ちょっと萌えキャラになってるクランクラン見たかったんですけど、まだ実は見てないのでわからないんですが、先週分ね、はい、先週分のマクロスフロンティアが第8話ね、ハイスクールクイーン、これがね、うん、ちょっと話題になってましたね。
お、
まあ、こうなんていうのかな、絵が変
あ、作画崩壊、
作画崩、あれはね、崩壊じゃないんですよ、そういう人がやってる、
そういう人、
そういう絵を描く人がやってる、崩壊ではない。作画監督によって全然絵って変わるじゃないですか。
変わりますね。
だからそれは本当に違う。その好き、まあね、好き嫌いはあるにしても、まああえてここの8話にこういうドタバタコメディがいきなりね、7話がすごかったもんだから、まあその分でこう8話は息抜き会みたいな感じだったみたいなんですけど、まあね、絵は確かに変でした。その今までね、でも、まあ、特にね、気になってるのがシェリルの顔が毎回コロコロ変わるのは何とかしてくれっていう風な気はするんですけど、
まあ、
アイドルなのにコロコロ変わるから、うん、ただ、うんうん、まあ、別にそれでも今までここまでのペースで突っ走ってきてくれたんで、絵の、ね、崩壊とか、絵崩壊ではないんですけどね、こういう回もあってもいいんじゃないっていう、まあ、マクロスだしみたいなね。
あ、もう何でも許しちゃいますね、甘い。
いやいや、いいんですよ。あれはね、これを、7話とか6話とかのクオリティでやれって言われても、それおかしいから。
ああ。
コメディーなんだからさ、っていうね。まあそういう意味じゃ、8話はね、息抜き会としては十分楽しめる話で。まあストーリーはね、全然ね、好きなかったんで、ネタっぽかったですけどね。でも内容的には全然好きなしで来てたので、まあこのままね、9話、10話と行くんじゃないかと。楽しみにしておりますけれども。
はい。
はい。まあ、多分ね、いいっすよ、マクロス。はい。
おすすめたくさんあって大変ですね。
大変ですね。いや、でも、だいぶ減ってきてますからね。
うん、あ、そっか。
ね、
はい。
と、はい、いうことでね、次回の放送はですね、いつですか、
はい、?6 月14日になります。
まあ、梅雨真ん中ですね。
本当だ。
はい、 まあ、梅雨っぽい時にはこう締めっぽくない話ということで、
はい、
図書館戦争を、ね、取り上げたいと思ってます。
お、締めっぽくない
かな。いや締めっぽいかも。いやでもあのストーリーそのものはさ若干締めっぽいところもあるけれども、カラカラしてるよねあの話自体
ね。そうですね。主人公が
主人公がね結構いいキャラクターなんで、うん、まあいろいろねこうね叩かれたりとかいろいろしてるみたいなんですけども、まあ何よりもねあんなね荒唐無稽な話ですからね。
そうですね。
まあいろんなこう賛否両論、ね、両論あるとは思うんですけれども、うん、
はい、
まあ忌憚のない意見とかねあったらいいんじゃないかな、はい。ただまあそうねあの個人的にはあの楽しんでます。
お、
深く考えなきゃ楽しめるってやつですね。
うん、
まあいいです、その話はじゃあ次回の楽しみということで、
はい、
で
ね、はい、
次回の放送は図書館戦争です。
図書館戦争です。
はい、ではまたあの番組に対するご意見ご要望ありましたら、
はい、 Google などでひらがなでそこはにと検索をお願いいたします。そのサイトの中にあります投稿専用の BBS に皆様からのコメントをお願いいたします。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お会いいたい私くむと
てんこでした。
さよなら。
さよなら。